瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です、はい、ちょっと1週間から10日ほど前かな、なんか人目高い守ってるのに関係ありそうな、全然関係ない話がインターネットのニュースの中で映像の見れるやつあるやんか、あれに出てたん。東京の方で人間の頭蓋骨がゴロゴロ見つかってんて、
はい、え本物
本物らしい。
本物なの、
それも
いつ頃のやつ。
いや、いつ頃か知らんけど、だいぶ前のみたいよ。
戦争より前ってこと。
いや、それへんは分からんやけど、なんか標本会社。
何それ。
標本というか
人骨の標本屋さん。
お、そう
あの理科の実験室によくあったやつ。
あれはまあイミテーションやんか、あれをインドの方かなんかで頭蓋骨を大量に仕入れて医学部やらの研究用に販売しててんて、
本物を。
本物を。ほんで当時は、まあ買いに来はるやん、お客さんが。
買う人いんのね。
棚に陳列してあって、どれにしましょうかって。あ、これにします、じゃあおいくら万円ですよって売ってたんて。
頃合いの良さげなやつを自分で選んで持って帰るの。そう、
大学のね、まあその医学部かどっかの標本としてね、
研究か知らんけど、あんまり気持ちのいいお話ではないな、
それがまあ時代を経てあんまり売れなくなって、
まあプラスチックで十分ですよ。
もうほとんど廃業状態で売れへんから、もう廃墟みたいな倉庫にもう大古品を無造作に置いたってんて。それを誰かが見つけたらしくって、うわ、骸骨がいっぱい、頭頭蓋骨がならある、ほかえてあるっちゅうか、なんであんやろいう話になって、
そりゃそうだな、
ちょっと事件になってんけど、ほんまは事件やなかったらしいんだけどね、あの売れ残りの骸骨の標本が
要するに倉庫にただ置いてあったと。
そうそう。
でその倉庫の持ち主の方はちゃんと分かってはるの。
そうそう、分かってて、でまあ目立たなく保管してたんやけどって言うんやけど、な、誰か、まあ、廃墟みたいなところでたまたま入ったやつがおんやろうな、でこんなんがあるわって。
では騒ぎになったと。
あんまり気色ねえ話じゃないんやけど、なんか人目さんが持ってるあるところの、ね、お話、
そのイベントに関係あるかどうかっていう、まあ人骨に関わるという意味では関係あるかな。柳原銀行記念資料館っていうところが西大路7条じゃないと、烏丸7条じゃない、河原町7条下がったところにあります。
河原町の
7条、下がってあの JR の線路行くまでのところ、その辺に柳原銀行記念資料館っていう資料館があるんです、で昔そこに柳原銀行という銀行があって、まあ、民間の市民が建てた銀行だったんですけれども、その銀行の建物を使ってその地域がどういう地域だったかっていう資料館を作ってはるんですよ、でその資料館で行われる企画展示っていうものがあるんですけれども、題名がね、やっぱりお骨に関係ありまして、奪われた骨、奪われた人権、アイヌ民族、琉球民族、部落っていうことで、3月1日からもう始まってるんですけれども、3月31日の日曜日まで
1ヶ月前やん。
1ヶ月あるんです。
そうだよな。
でこれ何のこっちゃと思うじゃないですか。奪われた骨って、奪われた人権、まあ奪われた人権っていうのはなんとなく、あ、だか、あるわね、なんか人種差別でもあったんか知らんっていう想像がつくんだけど、奪われた骨って何、死んだ人の骨取るのっていう、そういうなんか、
でも僕大体わかるその話。
わかる。そう、でやっぱりピンとくる人と来ない人の、知識の量が全然違うと思うので、ちょっと説明しますね。奪われた骨、奪われた人権、アイヌ民族、琉球民族、部落。人類の進化や異変を探るという目的で、骨格などの人体を研究の対象としてきた形質人類学という学問分野があります。研究対象には、いわゆる個人骨という遺跡の発掘に伴って出土した古代の人骨もあれば、墓地などから遺族や地域の承諾を得ないままに持ち去られた遺体もありました。日本においても明治から昭和初期にかけて、多くの帝国大学で植民地当時のための研究の一環として形質人類学の研究が行われており、 アイヌ民族や琉球民族の遺骨を含む様々な遺骨が収集されていました。その際には遺族や地域社会の同意を得ずに遺骨を持ち去り、そして現代に至るまで大学が遺骨を保有し続け、研究に用いたことなどが今も問題となっています。北海道大学も戦前から1970年代にかけて研究の名目でアイヌ墓地を発掘するなどして約1000体の遺骨を収集していました。アイヌ民族団体は同大学に対して保管している遺骨について尊厳ある取り扱いをしてほしいと要求し、1984年からはアイヌ納骨堂に遺骨が安置され、慰霊祭が開催されるようになりました。そして遺骨の返還を求める裁判が長年にわたり行われています。また琉球民族の遺骨も昭和初期に京都大学の人類学者によって持ち去られ、研究材料とされたとして遺骨返還訴訟が展開されています。形質人類学の考え方に基づく研究はアイヌ民族や琉球民族だけでなく、被差別部落民も対象とされ、住民の身体計測などが実施されていました。本企画展では、奪われた骨、奪われた人権というテーマを掲げ、主にアイヌ民族や琉球民族の方たちによる遺骨返還訴訟を取り上げます。これらを通して先住民族が自分たちの慣習や伝統で個人を伴う権利を不当に侵害されてきたことについて考えていただきたいと思います。っていう、なんか、古い古いお話から今もなお続いているという、私こんな戦争終わった時に全部どういうのかな、いわゆる民主主義社会になったじゃないですか、うん、人間の人権、基本的人権って当たり前のようにあって、それが一番大事です、人間は誰にも平等に生きる権利があるんですっていう日本国憲法はどこ行った、これを読んだ時そう思ったんですよ。で今もなお返していない、うん、今もなおどこのどなたかさんかわからない骨と一緒に全部ごちゃっと大学の倉庫にある、研究室の一室にあるっていうこと自体がね、うそやろって思ってんで、本物を研究せないかんっていうのは、それはあのいわゆる研究者としては気持ちはわかりますけれども、終わったら返せよと思いません？
いや、終わったら返すどころか黙って取ってみたいな、
泥棒さんですやん、
最初からかんやんか
ね、え、あのこういう理由でお宅さんの骨をちょっとあの
お預かりしますって、うん、消毒やったらまだしもな、
ね、で
黙って洞窟やんか、
それでちょっと調べさせてほしいって言って、うん、預かって帰って終わりました、どうもありがとうございましたって、お返しするのが普通じゃないですか、うん、預かって返す、
それもね、
普通じゃないのかなと、
まあ人類のなんかの研究のためにさ、うん、公平に集めんやったらいいけど、なんか偏った使い道で研究するわけやろ、うん、
琉球民族アイヌ民族っていうのは、うん、じゃ あのいわゆる本土の人とどうちゃうの、
どうちゃうの、ね、なんか違うの、それを差別化するために、
うん、まあ、差別化するためなの か、
まあ、そういうと
ルーツを確かめるためなのか、うん、その辺は私もよく
だからルーツ確かめるためなんかね、うん、日本本土の人とルーツが違うんやとかね、うん、それでなんかそれがまあ遠いのことやし劣るとかね、うん、とかにしたかったやろ、うん、とかなんか本土の人よりも身体能力になんか
良いなところと劣位なところと見る、
あるから
優劣を見る、
うん、だから、まあ、それが差別化して、あんたたちはそういう民族から辛抱しなさいというかね、
そういう趣旨ではなくて、いわゆる進化や変異を探るというから、うん、あの社会科の資料の中に出てきますよ、うん、なんとか原人っていうやつ、うん、で佐渡のお猿さんから少しずつ人間が二足歩行していってっていう、うん、あの変化の過程でそれぞれの人種がどの特徴を持って進化したかっていう
こと、ただその進化の段階を調べるためで、うん、まあどこの人種でもかってんけど、
うん、まあ、でもたまたま日本国内だとアイヌと琉球民族がちょっと
距離的に離れてる、
発展の過程が違うんじゃないっていう、やっぱ目をつけたんでしょうね、
あの一番南の方と一番
北の方、一番北と、うん、そういうことなんでしょう、まあ、それはまあ、うん、あの単純な理由としてはなんとなく想像つくんですけれども、黙って持って行って黙って返さない、
未だに返せないらしいやん、
どうして、どこのお墓から持ってきたかわからないの？わかるでしょ。
わかるやろ、記録、普通は記録あるもんな、
ね、
でも開示しないんやろ、どっかの、ね、どっから何本持ってきたとか。
まあ、まあ、中にはあの自分家のお墓開けたらおじいさんの骨がないとかおばあさんの骨がないとかっていう墓もあるってことですよね。
そうやな、ね、盗まれてな、
うん、うちもあの何年か前にうち親族が一人死んだ時に、まあ、いわゆる納骨ってしますよね、
うんうん、
その時にあのあれ宗教によって違うらしいですけれども、うん、うちは骨壺に入れた まんまじゃなくて骨壺からあの面のさらしで作った袋に移して、うん、でその袋ごと墓石のなんていうの、うん、納骨のコーナーみたいなとこあるじゃないですか、
あるある
ある、あそこにググッと入れて、うん、でまあ前の蓋をガッとまたするっていうお墓なんですけどね、うんうん、でその時にその骨どうなるんって私、
うん、
なんて不思議だったもんで、で聞いたんですよ、うん、ならあのお寺さんがいやあのそのうち土に帰りますって言われて、だから木綿の袋に入れるんですって言われた、うん、木綿の袋は河川と違ってやっぱり自然に帰るからって、うん、ではあなるほどなと思って、まあ何十年先か知りませんけれども私らが知ってる限りでは多分骨のままだろうなっていう年代かかるらしいですけどね。でも
あでも土に帰るよ、
か、うん、帰るのは帰るんですけど、うん、そんなあの5年や10年じゃ帰らないじゃないですか。
まあこんな話してもええのかな、
よくわからんけれども、まあそういうこういう展示会がある、こういう体験をした人がいるっていうのをね、
僕のまだ若い頃、
はい、
僕らの地域では土葬やってさ、
うん、
で土葬やし穴掘らなあかんやん、
はい、
で穴掘んのに3人出なあかんね、3人で掘んね。
あそうな
ん、うん、
なんかその3人ってなんか意味があるの？
まあ、あの僕らの田舎では同じような名字、同じ名字の人が 何軒かあるやん、
うん、
でその亡くなられた家と直接つながってない同じ名字の人が出ることになってて、
へ
で3人やん、
うん、
でまあ組み合わせとしたら年配の人1人と若手2人というのがパターンで、
はい、
まあ言ったら年配の人は経験上で監督役や、
はい、
これぐらいの深さまで掘れとかな、はい、お前早よ掘らんとな、出荷に間に合わへんととかな、ちょっと穴が小さすぎてな、棺桶、ね、が下ろしにくいから、うん、もうちょっと幅広掘れとかな、まあ、監督役やん、
はい、
もうまあ、経験上なそういう人と、うん、でそんなおじばっかりやったら掘れへんから
力仕事です、ね、
若い人が2人やん、なんかそういう感じ、うん、
でも埋めたのって掘り返したりするの？また
いやそれはしないよ、
ずっと置いたまんま、
うん、
じゃあそういう人はあの お骨はいわゆる墓石のあるお骨、
うん、その下に眠ってんのよ、
墓石の下には眠らないんじゃないの？埋めてしまったところにそのままあるんじゃないの？
上に墓標が立ってるよ、
うん、私見たことないんでわからない、
うん、僕らのとこ田舎では昔は どうやった、
私の生まれ育ったところは焼いたのしか知らんので、うん、まあそういうのはいいとして、もうあんまりお時間がなくなりましたので、
今日は何の話や
、うん、お骨の話、
はい、
ということで奪われた骨、奪われた人権、柳原銀行資料館というところでやっていますので、どうぞご覧ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。